こんにちは。さて、何か新しいことを始めようとするとき、あなたの頭の中でこんな声が聞こえませんか？これって意味あるのかな？今日はですね、多くの人がつい考えてしまうこの問い、そのものに深く切り込んでいきたいなと。今回分析するのは、愛知県にあるフィニックス愛知というバドミントン教室のブログ記事なんです。このタイトルがまたすごいんですよ。格言、意味を行動の条件にするな。いや、スポーツの現場から出てきた言葉とはちょっと思えないですよね。まるで人生哲学のような深みがあります。これを一緒に読み解きながら、私たちの行動を縛るものの正体探っていきましょう。
これは本当に誰にでも心当たりがあるテーマですよね。やっぱりこう、効率とか正しさを求めるあまり、完璧な計画とか確信がないと動けなくなる。いわゆる分析麻痺みたいな状態です。でも、この記事が突きつけてくるのは、意味があるから動くのではなく、動くから意味が生まれるっていう、まあ常識をひっくり返すような考え方なんですよね。
面白いですね。普通に考えたら、これをやる意味は何かって自問するのは、むしろ知的で、なんていうか、無駄なことを避けるための賢い振る舞いにも思えますけど、なのに、ブログは冒頭でいきなり、それ、やる意味ありますか？という問いは最大のブレーキである。こう断言してますよね。どうしてこれがブレーキになっちゃうんでしょうか？
そこがまさに核心なんです。このブログの筆者は、この問いの裏にある心理をすごく鋭い見抜いてるんですよね。多くの人は、この問いを発するとき、実は行動するための理由を探しているわけじゃないと。
ほう。
むしろ、行動しなくてもいい理由、つまり、やらないで済むための免罪符を、探す確認作業になってしまっているケースがほとんどだ、と指摘してるんです。
なるほど。意味がないなら、まあやらなくても仕方ないよねって自分を納得させるためのこう予防線ということですか？ああ、言われてみれば、何か新しいこととかちょっと面倒なことに直面したとき、無意識にそういう思考になってるかもしれないです。
そうなんですよ。私たちは意味というものをまるで行動を開始するための許可証みたいに扱ってしまってる。
許可証ですか？
ええ、その許可証が発行されない限り一歩も踏み出せないっていう無意識の前提があるんです。でもこの記事はそんな私たちの思い込みを根底から崩す強烈なフレーズを提示します。それが意味は後処理、行動は実行という言葉です。
意味は後処理、面白い表現ですね。普通は意味を考えてから行動する、つまり前処理ですよね。それを逆にすると、
まさにブログの言葉を借りるなら、行動のログに意味を貼れ。まず行動という事実、記録、つまりログが先にある。そしてそのログに対して後から、ああこの行動にはこういう意味があったんだなってラベルを貼り付ければいいという考え方です。
はあ、なるほど。意味は行動の結果を整理して解釈するためのツールであって、行動の全体条件ではないということなんですね。
意味と行動の主従関係が完全に逆転するわけですね。この考え方をベースにすると、物事への取り組み方がガラッと変わりそうです。実際ブログでは、この違いを停滞する人と成長する人の対比ですごく鮮やかに描き出してますよね。
ええ、そこが非常に示唆に富んでいます。まず、停滞する人。ブログの言葉だと、意味軸で動く人の思考パターンですが、一つ目が、納得できないから動かない。
ああ、これはよくわかります。なぜこれをやるのかっていう理屈に完全に納得しないと、どうにも体が動かないみたいな感覚、ありますね。
ですよね。でも、その納得を待っている間に時間はどんどん過ぎていく。で、二つ目の特徴が、正しさが保証されないと不安。これもまた多くの人が抱える感情です。失敗する可能性が少しでもあるなら、まあ最初からやらない方がマシだと考えてしまう。
そしてもし行動して失敗してしまった場合、三つ目の特徴が出てくる。失敗すると意味がなかったと自分を責める。
これが一番きついかもしれないですね。せっかく勇気を出して動いたのに、結果が出なかった瞬間に、それまでの努力とか時間すべてが無駄だったと結論付けてしまう。
その通りです。この三つの思考パターンが組み合わさった結果、何が起きるか。ブログは何も起きない時間だけが蓄積すると表現しています。
うわぁ。
動かないから何も経験できず、次の行動へのデータも得られない。まさに停滞のループです。
一方で、成長する人、つまり行動軸で動く人の設計思想は、 これとは全くの反対ですね。まず一つ目が、とりあえず無条件で走らせる。これはさっきの納得できないと動かないとは真逆の発想だ。
そうなんです。まず動いてみる。そしてその反応を見る。だから二つ目の、合わなければ即座に捨てるっていう行動が可能になるんです。
はいはいはい。
意味軸の人って一度始めたことを意味がなかったと認めるのが怖くてなかなか損切りできない。でも行動軸の人は合わないという事実が分かったこと自体を収穫と捉えるのでためらいなく方向転換できるんですよね。
そこが決定的な違いですね。そしてここが一番重要だと感じたんですが、3つ目のポイント。意味がなかったという確定情報を得る。停滞する人はこれを失敗と捉えて自分を責めるのに対し、成長する人はデータとして捉えている。
まさにここでの最大の転換点は失敗という概念の再定義なんです。ブログが力説しているように、このやり方では意味がなかったと分かったことは失敗ではないと。
ほう。
ですよね。でもその納得を待っている間に時間はどんどん過ぎていく。で、2つ目の特徴が、正しさが保証されないと不安。これもまた多くの人が抱える感情です。失敗する可能性が少しでもあるなら、まあ最初からやらない方がマシだと考えてしまう。
そしてもし行動して失敗してしまった場合、3つ目の特徴が出てくる。失敗すると意味がなかったと自分を責める。これが一番きついかもしれないですね。せっかく勇気を出して動いたのに結果が出なかった瞬間に、それまでの努力とか時間すべてが無駄だったと結論付けてしまう。
その通りです。この3つの思考パターンが組み合わさった結果、何が起きるか。ブログは何も起きない時間だけが蓄積すると表現しています。
うわ、
動かないから何も経験できず、次の行動へのディアタも得られない。まさに停滞のループです。
一方で成長する人、つまり行動軸で動く人の設計思想はこれとは全くの反対ですね。まず一つ目が、とりあえず無条件で走らせる。これはさっきの納得できないと動かないとは真逆の発想だ。
そうなんです。まず動いてみる。そしてその反応を見る。だから二つ目の、合わなければ即座に捨てるっていう行動が可能になるんです。
はいはいはい。
意味軸の人って一度始めたことを意味がなかったと認めるのが怖くてなかなか損切りできない。でも行動軸の人は合わないという事実が分かったこと自体を収穫と捉えるのでためらいなく方向転換できるんですよね。
そこが決定的な違いですね。そしてここが一番重要だと感じたんですが、3つ目のポイント。意味がなかったという確定情報を得る。 停滞する人はこれを失敗と捉えて自分を責めるのに対し、成長する人はデータとして捉えている。
まさにここでの最大の転換点は失敗という概念の再定義なんです。ブログが力説しているように、このやり方では意味がなかったと分かったことは失敗ではないと、この道は違うという非常に価値のある確定情報を獲得した成功体験なのだと。
その視点はすごくパワフルですね。データ獲得と捉えればどんな行動も無駄にはならない。うまくいけばもちろん成功ですし、うまくいかなくてもこの方法は機能しないという貴重なデータが手に入ると。
そういうことです。このマインドセットを持つと、全ての行動が何らかの実験とかデータ収集に変わりますから、そうなれば行動することへの心理的なハードルが劇的に下がります。結果を恐れる必要がなくなるわけですからね。
ただ理屈ではわかります。失敗をデータと捉えればいいというのは非常に合理的です。でも現実問題として、例えば自分が時間と労力を注ぎ込んだプロジェクトがうまくいかなかった時、その瞬間に良いデータが取れたなと冷静に思えるかというと正直難しい。どうしても感情的に落ち込みますし、やっぱり無駄だったって思ってしまう。その理論と感情のギャップはどう乗り越えればいいんでしょうか？
いやー、非常に重要な問いですね。ブログは直接その感情のケアについてまでは言及してませんが、この考え方の本質はその歓喜的な感情の波に飲み込まれないための視点を提供することにあるんだと思うんです。
視点ですか？
ええ、もちろん失敗した直後は誰でも落ち込みます。それは自然な反応です。しかしその感情が少し落ち着いた後で、さてこの経験からどんなデータが得られただろうかと自問する習慣をつける。つまり感情的な反応と知的な分析を切り分ける、まあ訓練なんですよね。
なるほど。感情を否定するんじゃなくて、感情の波が過ぎ去った後に別の視点から出来事を捉え直す癖をつけると。
ええ、それを何度も繰り返すうちに、失敗の痛みよりもデータ獲得の喜びの方が長期的には自分の成長にとって重要だということが体感的に分かってくる。そうなれば次に行動する時のためらいが少しずつ減っていくはずです。ブログではこの思考の切り替えを日常に落とし込むための分かりやすい例も紹介されていますよね。
はい、読書の例が面白かったです。普通ならこの本分厚いけど最後まで読んで意味あるかなって考えてしまうところ、まず15分だけ読んでみよう、もしつまらなければこの本は今の自分には合わないということが分かった、それだけでも収穫だと考える。これならどんな結果になっても必ず何かを得られますもんね。
もう一つの練習の例も示唆に富んでいます。この反復練習、本当に上達につながる意味があるんだろうかと疑う前に、まず100回やってみる、その後の筋肉の反応や感覚を観測してから意味を考えようというアプローチです。これは思考よりも体験、推測よりも観測を優先する、ある種科学的な態度とも言えますよね。
自分の体や心の反応というごまかしのきかない一次情報をまず手に入れる。そのデータに基づいて初めて有効な分析、つまり意味付けが可能になるということですね。いや、頭の中だけでこねくり回している意味がいかに不確かで行動を妨げる言い訳になりやすいかよくわかります。
ええ、そして記事の最後の方にちょっと変わったセクションがあるんですが、AI テクニカルライターの秋感想っていう、ここでの指摘がまた本質をついているんです。
はい、読みました。不思議な構成ですよね。でもすごく印象的な言葉がありました。意味なんてものは後からいくらでも編集可能なログのタイトルに過ぎないという一文。行動という変えられない事実、ログがあって、その見出し、タイトルを後から好きにつけるのが意味なんだと、これは先ほどの後処理の話と見事につながりますね。
そうなんです。そしてもう一つ、さらに確信に迫る言葉があります。納得してから動くというのは、一見誠実に見えて実は傷つきたくないというエゴの変装です。
これはかなりドキッとしますね。つまり私たちが行動できない本当の理由は意味がわからないからじゃなくて、単に失敗して傷つくのが怖いから、その恐怖をごまかすために意味という高尚な言葉を使ってるに過ぎないと。 はい、読書の例が面白かったです。普通ならこの本分厚いけど最後まで読んで意味あるかなって考えてしまうところ、まず15本だけ読んでみよう。もしつまらなければこの本は今の自分には合わないということが分かった、それだけでも収穫だと考える。これならどんな結果になっても必ず何かを得られますもんね。
もう一つの練習の例も示唆に飛んでいます。この反復練習、本当に上達につながる意味があるんだろうかと疑う前に、まず100回やってみる、その後の筋肉の反応や感覚を観測してから意味を考えようというアプローチです。これは思考よりも体験、推測よりも観測を優先する、ある種科学的な態度とも言えますよね。
自分の体や心の反応というごまかしのきかない一次情報をまず手に入れる。そのデータに基づいて初めて有効な分析、つまり意味付けが可能になるということですね。いやー、頭の中だけでこねくり回している意味がいかに不確かで行動を妨げる言い訳になりやすいかよくわかります。
ええ、そして記事の最後の方にちょっと変わったセクションがあるんですが、 AI テクニカルライターの秋感想っていう、ここでの指摘がまた本質をついているんです。
はい、読みました。不思議な構成ですよね。でもすごく印象的な言葉がありました。意味なんてものは後からいくらでも編集可能なログのタイトルに過ぎないという一文。行動という変えられない事実、ログがあって、その見出し、タイトルを後から好きにつけるのが意味なんだと。これは先ほどの後処理の話と見事につながりますね。
そうなんです。そしてもう一つ、さらに確信に迫る言葉があります。納得してから動くというのは、一見誠実に見えて実は傷つきたくないというエゴの変装です。
これはかなりドキッとしますね。つまり私たちが行動できない本当の理由は意味がわからないからじゃなくて、単に失敗して傷つくのが怖いから、その恐怖をごまかすために意味という高尚な言葉を使ってるに過ぎないと。
ブログはそう断言しています。これは非常に重要な洞察です。意味がないという言葉は、行動しない自分を正当化して失敗の可能性から自分を守るための便利な言い訳になっているのかもしれない。
だとすれば、私たちが戦うべき相手は意味の不在ではなくて、傷つくことへの恐怖そのものだということになりますね。
その通りです。だからこそブログが言うように、一見無意味に見える時間や失敗すらもデータ収集として肯定できるマインドセットは、まさに無敵なんです。
無敵。
なぜなら、その人の中から失敗という概念そのものが消滅するからです。どんな結果が出ても、なるほど、こういう結果になるのか、面白いデータが取れたと思えるなら、行動をためらう理由が本質的になくなりますからね。
さて、これらを踏まえてあなたにとっての結論は何でしょうか。今回はバドミントン教室のブログ記事という意外な情報源から、行動の前に意味という許可証を求めるのをやめ、まず行動し、その結果のログから意味を見出すというパワフルな逆転の発想を深掘りしてきました。これからはあなたの脳内で、これ意味あんの?という声が聞こえてきたら、ブログの言葉を借りて心の中で後編してみてはいかがでしょうか。さあな、動いてから決めてやるよ。これはあなたの人生のハンドルを、意味という曖昧で不確なものから、動詞という具体的で確しかなものへと取り戻すための力強い一歩になるかもしれません。
この考え方は、何か新しいことを始める時の心理的なハードルを本当に劇的に下げてくれますよね。全てのトライが実験であり、データ収集であると捉えることができれば、どんな結果も価値あるものに変わりますから、始めることへの恐怖が純粋な知的好奇心へと転換されるんですね。そして最後に、この話をさらに一歩進めて、あなたに考えていただきたい問いがあります。今回の話は、物事を始めることの重要性を説いていました。では、続ける場合はどうでしょうか。
ああ、続ける場合。
ねえ、始めた行動が困難で、すぐには良いデータ、つまり目に見える成果が得られないとき、どこまでがこの道は違うというデータ収集で、どこからが乗り越えるべき努力の通過儀礼なのか、その見極めはまた別の、そして非常に深い問いかもしれません。ぜひあなた自身の経験と照らし合わせながら考えてみてください。